皆様こんにちは、FMYY のキムチアキです。今日もですねワンコイン番組始まりました。最近は非常にコロナの感染者が多くなっているということでシールドがありますけれども、そしてみんな消毒もしてますが、マスクをかけたままで、失礼させていただきます。今日はですねお二人の方においでいただいています。いつもの
今ちゃんこと今井忠です。
はい、
よろしくお願いします。
は
い、
今ちゃんの入り口のところの体温測定は何度でした？
あ、36点いくつ。
はい、はい、分かりました。私は君千秋は 36.1 部でした。はい、で真ん中にいらっしゃる方が今回初めてなんですが、お名前どうぞ。
はい、NPO ホザナハウスの森と言います。
ありがとうございます。今日はハーレーに乗っておいでになりましたね。実は後ろにハーレーの革のジャンパーあるんですけれど、先ほどマイクテストしたらすごい革のグイッシュグイッシュっていう音がするので、脱いでいただきました。ありがとうございます。森さんは何度でしたか？
36.2 度です。
はい、よかったです。このすごい増えているっていうのは今ちゃんやっぱり心配ですか？
あ、心配ですね。で私どもシルバー仲間では、OB 会もちょっと中止しようとかしてます。
忘年会のシーズンねそろそろ入るとか。
そうですね、
先ほど第1と第3は、この高取コミュニティセンターでは連絡会って言って、10団体が集まっていろいろなこう連絡、情報共有してるんですけれども、大掃除も一旦中止しようかっていう話に、忘年会はもちろんなんですが、大掃除もねやっぱりこう密になってみんなで一緒にこう施設をキレックするんですけれども、FMYY のこのスタジオも終わった後に、99% のアルコールのティッシュがあるので、それでこうテーブル拭いたりいろんなことをしているので、それぞれ母語教室とかいろいろなこともその後にこうアルコール消毒しているので、それで対応しようかっていう話になりました。ホザナハウスさんについてはこの後ゆっくりとお聞きしていくことになるとは思うんですけれども、まずはですねパワーポイントが固まって動かない、頑張れ。はい、動きました。現在はですねFMYY ではこの動いてくれないね、ちょっと、仕方がないのでこのまま行きましょう。今ちゃん、
はい、
いつも第一と第三来ていただいていろいろなお話をしていただきますが、ここのワンコイン番組まずは、ね、そちらの
それで行きましょうか。
はい、
はい、じゃあ土偶ちゃんへワンコインを、はい、はい、どうぞ。もう一つ、
はい、こちらにも、じゃあ森さんにも、
はい、ます。
ジャリンと、はい、ありがとうございます。皆様もいろいろな情報がありましたらワンコイン番組の方においでください。私たちはステイホームなんだけれどもノットアローンということで、皆さんと共にいろいろな情報共有をしながら、素敵な一日、そして一日一日を過ごしていく明日に向かってということをしております。ではまずは先ほども言ってくれましたけれども今ちゃんのお話からお願いします。
今ちゃんの方からスタートですか？
はい、
はい、分かりました。今ちゃんのお話ですね、その時々の、耳に入ったこと、それから、お伝えしたいことをちょっとお話していきます。今日は頑張れシルバーというお話です。はい、今年の春から始まった新型コロナ騒ぎ、これは春のゴールデンウィークから続いて秋のシルバーウィークになってもなかなか収まりませんね。
ああ、そっか。
はい、むしろ第3波ではないかという感染者がですね、増えていて、収まりを見せないんで、もう気をつけていろいろいるんですが、呼吸器系に移ったウイルスというのは寒さと乾燥が続くと伝染が広がりやすいというんでね、呼吸器がいつも息を吐いて吸って吐いて吸ってるんで、これからなお一層注意が必要です。そしてシルバー世代の人は感染すると重症になりやすいので、今まで以上に外出を控えてうがい手洗いしっかりするように言われてますね。
はい、
今年発表された日本人の 平均寿命、
はい、
これは1950年からですね70年連続で伸びていて、男性は81歳で世界3位、女性は87歳で世界2位の長寿国なんですね。
結構長いこと生きなあかんいうことですね。
金さんもまだまだたくさん頑張ってください。
はい、
そして世界最高齢者がいますね、日本には。明治36年1月2日に9人兄弟の7番目に生まれて、うん、今年117歳になる福岡県の田中かねさん、女性ですが現在老人ホーム生活して、好物はですねチョコレートと炭酸飲料
無せないんです
ということで、お元気だそうです。
はい、
長生きするといってもですね、健康でないと本人も楽しくないし、周りの人も大変ですから元気でいたいと思います。まあ、そのための健康法として毎日のラジオ体操とか、それから散歩、これはかなり効果あると言いますね。近頃は歩いた歩数を記録する歩数計、
はい、私携帯に入れてます。
あ、そうですか、はい、これ人気があってですね、それをノートに記録したりしてね、励みにしてる人が増えてます。山歩きが好きで長寿な元気なシルバーの人がいるんですが、うん、私もよく山歩きをするんですが、
はい、
その人に長生きのコツを聞くとですね、次の4つ教えてくれました。
4つ、
はいはい、1つはですね、よく歩いて足腰を鍛えること、
はい、
2つ目は食べ物は野菜と海産物、これを多くして肉は少なくすること
残念、肉好きです。
残念ですね、
はい、
3番目はですね、何事も前向きな気持ちでくよくよしないでこだわらないこと、うん、納得しますね、
うん、
4つ目はユーモアと笑いを持って人と人とのつながりを大切にすること。その 1,2,3,4 つですね、これを、シルバーの方は長生きの方が教えてくれました。あ、納得するなと。心がければできることばかりなんでね、
はい、
ぜひやってみたいと思います。体調管理について、もしこれといった健康法をお持ちでない方はですね、近くにシルバーの方がいたら、その方にその秘訣を伺うのも一つの方法ですね。まあ、健康づくりの本とかいろいろあるんですが、まあ、実際に、実践して長生き元気な方にいろいろお話しするのもいいと思います。今年のシルバーウィークを機会に自分に合った健康法を見つけてですね、元気はつらつなシルバーエイジさらに増えることを祈ります。
そうですね、
今日は頑張れシルバーのお話でした。
はいはい、やっぱり歩くだから家にじっと閉じこもって、コロナから守ってるっていうよりは、ちょっと空気のいいところを歩かれるとかね。
そうなんですね、
はい、それから大声で笑ったり、そのラジオ体操も言ってらっしゃいましたけど、毎朝ラジオ体操やってる地域ってありますもんね。
あります、
うん、
今ちゃんの住んでいる御影の方ですが、うん、阪神御影駅前の広場、そこにもう毎日毎日ラジオ体操で、たくさん見えてますね。多い時100人ぐらい来るかな。
そうですか、はい、まあ、それでこうピュッとこう手を上げるじゃないですか、だからそれだけの感覚で立たないと体操できないから、
そうですね、
ちょうどいいソーシャルディスタンティングになるかもしれない。なんで笑うんですかなんで笑うん、はい、でもあれ朝早いから今だったらちょっと暗いですよね。
あ、でも6時半だったらまあまあ大丈夫ですよ。
あ、まあまあ、はい、わかりました、はい、私も朝ホテルのバイトなんかに行くこともあるんですが、うん、公園でねぼちぼちこう集まってきて待ってらっしゃる方、毎回お出会いする方もいらっしゃるので、もう挨拶するようになってしまいましたね、うん、おはようございます。この声かけの挨拶っていいですね、うん、
いいですね、
うん、
公園のところでじゃあ6時半から体操やってるんですか、
う
ん、
やってるみたい。鉄人のところか、それとも若松公園かどっちかでやってらっしゃるようで、皆さんこう出待ちみたいな感じで、来てらっしゃいます。はい、ちゃんと帽子マスク、それか懐中電灯もねお持ちの方もいらっしゃったりするんですけれども、はい、そういう
やはり大人になってですね、うん、だんだんとその姿勢が悪くなると
はいはいはい
いうことで前傾しちゃうとですね、
うんうん、
空気をいっぱい吸えないんですね。
あ、
ですからラジオ体操でこうやって体を伸ばして、
はい、
空気を吸うような体型作り、うんうんうんうん、これがいいようですよ。
そうですね、マイクの前の声もこう 胸を縮こますとあんまり良くないって言われるので、こう胸を開いて話した方が明るい声になるっていうふうには言われますので、
そうですね、
はい、今ちゃんの声もとてもマイク同士いいですよ。
ありがとうございます。頑張ります、はい、頑張れシルバーです
はい、ありがとうございます、はい、そして今日ですね、来ていただいているのがホザナハウスの森さんです。で、このホザナハウスの使命を先ほどお聞きしますと、更生保護、児童福祉、そして障害者支援ということなんですが、あのホームページの方がね、こういうのです。ここに帰る場所がある、 NPO 法人ホザナハウスで子どもの幸せになる権利を守る、子どもの幸せになる権利を守る NPO 法人ホザナハウスで、ここに帰る場所があるっていいタイトルですね、うん、でそれぞれなんかいろいろな、ホザナハウスのついてのこうバナーがついてて、うん、こんなとこです、あんなことですっていうところなんですけれども、まずはですね、森さんにもう一度自己紹介からお願いいたします。
子どもの幸せの権利をなる権利を守るというのは、うんうん、まあ随分後付けなんですけども、うん、スタート当時は少年院からですね、
はいはい、
帰ってくる子を受け入れる施設をスタートしたことから、うん、NPO 格を法人格を取って、スタートして、まあ、9年目に入り、
このホザナっていうのはどういう意味ですか？
あの聖書に出てくるヘブライ語で、神を救いくださいという意味ですね。
で、その、ホザナという名前をつけたなんか理由とかもありますか？
まあ、ネーミングいろいろ考えてて、一番先になぜかホザナという
言葉が浮かんできた、はい。そしてここに帰る場所がある、先ほどもあの少年院から子どもたちが帰ってきた時にっていうふうに言われましたけれども、ね、はい、この帰ってくるっていう言い方がとてもいいですよね。
実はそこに理由がすごいあってですね、うん、まあ、少年院に行く子たちは、まあ、悪いことをして、
うん、
懲らしめのために入れられるというのが認識だと思うんですけど、うん、実はあの家に帰れない、帰る家のない子たちが少年に行く率が多い、ね、
なるほど、
まあ、例えばあの家庭のある子と、うん、家庭、帰る家庭のない子が同士が喧嘩をしたらね、
うんうん、
喧嘩両成敗ですから二人とも同じ罰を与える当然ですね、うん、でも家庭に帰る家庭のある子どもは、親御さんの管理が約束されれば帰れるんですね、うん、でない子は、まあ、極端な話ですけども少年行くんです。
これすごい分かれ道ですね、
うん、そうですね、
うん、
それって、帰るところがなくて少年に行った子たち、
うん、
まあ、1年間ぐらいの教育、まあ、ちょっと特殊な学校ですけどね、教育を終えて、帰るんですけども、帰る場所がなくて少年に入った子が帰るところがあるかって言ったらないわけですよね、
うん、もう一度、
帰る引き受ける家がないから少年に来ちゃった子は、
はい、
教育が終わっても帰る場所がないですね。
そこを終えても、じゃあ僕私どこ行ったらいいの？
そういうことですね、うん、で帰るところがないと少年院は退院させないんです。
あ、そうなんですか、
はい、あの10代のうちは仮退院、必ず仮退院なんです、
うんうんうん、
で仮に社会に帰ってそこで一度様子見ましょうというのが仮退院なので、うんうん、本退院というのは二十歳超えないとないんです。
これ退院という言い方を、はい、その10代とか、はい、まあ、未成年っていう子たちには使うということは、うん、治療をしました、で治療が終わったら病気の場合なんかお家へやっぱり帰るっていうのと同じような感覚なん
でしょうかね。そうですね、感覚的には一緒ですね、うん、
ただ、病気治りました、心のいろいろなこと治、うん、まあ、一応治ったとされた時に、うん、お家がない子ってそんなにいるんですか？
たくさんいるわけではないですけど、うん、やっぱり引き受けを拒否する家庭もあります。
なるほど、もうこの子には手焼いたからっていうところもあるかもしれない、
ね、ありますね、あと養護施設に初めから入ってる子たちはですね、
ああそうか、は
い、
そうか、
で養護施設から引き受けをしないケースが多いです。
なるほどね、もともと養護施設というと親のところには入れない子どもたちが行く場合多いですよね。
そうですね、今ほとんどが虐待、非虐待児ですね。
ですね、でそういうふうに預かったんだけれど、この子が帰ってくるとここも荒れるかもしれんみたいな恐れがあるっていうようなところなんでしょうかね。
あと制度的にですね、就学児童だけなんです、入れるのは。
就学っていうのは義務教育ですか。
ですからこう、18歳まで、18歳まで、児童扱いですから、高校に行かない子は養護施設は出なきゃいけないんですね。
そうなんですか。
そうです、そうです。
年齢ではないわけですか。
年齢じゃなくてですね、で途中で学校辞めちゃった子も出なきゃいけないですね。で高校で少年院に行って学籍がなくなるとですね、もう帰れないんですよね、制度的にですね。
納得できない制度ですね。そうなんですか。
就学しないということは就労してるという、ことですね。就労してるということは自分で稼げてるから自分でやんなさいよと、国がお金を出す必要はないでしょうということなんだと思いますね。ただその中間ですね、就学と就労の間にやっぱり仕事できない時期がありますよね。
グレーの時代っていうか、グレーの期間っていうか、そんなにすぐさま学校も行きたくありません。すぐ仕事先見つかりますかって言ったら、そんな社会ではないですよね。
そうですね。しかも養護施設とか、養育環境が悪かったりするとですね、働いてる人見てないんですね。だから就労概念がないんです。
これ就労概念って、前ちらっと森さんにお聞きしましたけど、働くことの意味、一般的に社会人というのは社会を構成してる人で、それって学校とかね、ちっちゃい時からこう上がっていって社会の一員になることを学ぶっていうところで仕事に入っていくと思うんですが、
そうですね、
働くってそういう意味あるんかっていうふうに思ったんですが、もう一度そこのところ丁寧にお願いします。
要するに、一番養われるのがコミュニティですよね。今まで友達だったものから、上司というもの、部下というもの、そういう関係を、クラブの先輩後輩とはまた違いますからね。あとは取引先ですとかお客様ですとか、
なるほど、
仕入れ先ですとか、そういうところとのコミュニケーションを学んでいくわけですよね。でそのやっぱり目標も設定してくるし、そこに向かって努力もできて、自分をこう高めていくというのが本来の仕事ですよね。やりがいというのも別にありますけど、でそこにお金がついてくるのが仕事ですよね。だから通常、僕も大学でたまにお話しさせてもらうんですけど、彼らに何のために仕事するのって言ったら答えられないですよ、すぐにね。でそれは概念としてあるから、何を答えていいか分かんないわけですよね。でも分かってる、でうちに来る子たちに何のために仕事するんって聞くと、お金のため、だ遊ぶお金が欲しいから、だからそうなると楽してたくさんもらえることを探しまくるわけですよね。
なるほど。
そうどうしても、事件に巻き込まれていくという悪循環ありますね。
今ちゃんは長いこう、会社、企業に勤めたっていうのありますよね。会社っていうのに勤めるっていうことっていうのは結構これその学生時代とはずいぶん違うことではありますよね。
全然違いますね。やはり家から独立して、で将来結婚するんだという気持ちを持って就職すると思います、みんなね。 でそうなると、今までの友達付き合いじゃなくてですね、上司の顔色見たりですね、うん、それから、同僚と仲良くしたり、うん、そういう意味でね働くというよりも人間関係をまず覚えることですね。
先ほどあの森さんも言われましたけれども、まあ、その会社内だけじゃなくて取引先とか ね、顧客とか、まあ、それとあの今度は仕事を出すっていう下請けに出すとか、うん、もう本当にあの社会ってすごい人間のこの仕組みいろいろなあの属性でこう絡み合ってるっていうところなんですよね、
う
ん、
そうですね。あとブランドっていうものに自分の勤めてる会社に誇りを持ったりとかですね、会社を高める努力をしたり、け汚さない努力をしたり、
なるほど、はい、
でそういうものが全くというか、まあ、ほぼないですね。
それを少年院の話なんですけど、うん、少年院って何歳から何歳まで入れるんですか。
まあそうですね、15歳から20歳超えるぐらいまで、
15から20歳超えるまで、
まあ、まれに14歳とか言いますけどね、
でその期間が終わったらば、もう出なきゃいけないわけですね。
あ、まあ、仮退院ということですね。20歳までは仮退院です。15歳でも16歳でも入ったら、20歳までは仮退院なんです、
はい、その間はもう費用はいらないですか、はい、少年院に入っている時の生活費とかそういうのは。
あ、それは必要ないですね。
必要ないんですね、じゃあその間に、次の就職で収入を得て、で自分で一人前になれるように少年院にいる間頑張んなきゃいけないですね。
そうですね、 そういうあの教育支援もあるはずですね、うん、ただやっぱりその、まあちょっと話戻りますけど、うんうん、その帰るところがないというですね、うんうん、帰るところがないという子はやっぱり家庭の中で当たり前に身につくだろうことが身についていないので、うんうん、やっぱり仕事ができないですね、うんうん、
これですね、更生保護っていうのがその3つの柱の一つっておっしゃいましたが、はい、この更生っていうのが、うん、あの生き直すっていうか、
はい、
あの人間としての生き方を学ぶためのいろいろなサポートっていうことですか。
そうですね、まあ、具体的にはあのやっぱり差別というのがありまして、うん、その中でやっぱり仕事しづらいっていう問題ありますよね、うんうん、まあ、そういう支援が一つ、うん、まあもともとはもう、明治ぐらいからですね、起きた、まあ、特殊化によって建てられた更生保護施設とかがたくさんあるんですけど、
あ、そうなんですか。
今でも、大体そういう方の作ったのが更生保護施設ですね。
あ、そうですか。
ただやはり、収容人数も少ないですね、うんうんうんうん、少ないし地域の反対もありますしね。
その場所があること自体を地域の人が
そうですね、明治時代からある、うんうん、あるので周りに、うん、住み始めた人たちは文句言えないですけど、うんうん、老朽化して建て直そうとするときに反対が起きる、は
い
は
い
は
い、あのどうせならなくしてよっていう感じです、これあの焼却炉とか、
あ、はいはい、
障害者事業所とか、いろんなところで社会に必要なものであるにもかかわらず、住民反対って結構起こりますよね。
そうですね、まあ、ですから更生保護施設も、まあ、犯罪を犯した人という位置づけで、うんうんうん、まあ、そういう方が周りにいたら怖いと、うん、いうことなんでしょうけど、うんうんうん、ただあの、まあ、さっきも言ったその養育環境の悪かった人たちが、うん、まあ、少年院、少年院でも、うんうん、それが正されなかった人の刑務所というね、
うん
う
ん
う
ん、
いうふうにつながっていくわけですよね。
なるほど、負のスパイラルという感じ
です
、ね、
ですからどこかで断ち切ってあげないといけない、はいはいはいはい、で更生保護の施設っていうのはそこで立ち直るチャンスをあげようという施設ですね。で更生保護はこれも法律ですから、うんうん、国が定めたその職法者、まあ、もちろん罪は犯しましたけども、うんうん、刑務所内で償いはしてきている人たちにチャンスをあげようという
触法っていうのは法に触れると書きますね。そうですね、失敗したからもう一生ダメっていう、うん、ことではなくて、
そうですね、
ただこれなかなか被害者側から来ると難しい問題でもありますね、
はい、まあ、そこは一番問題なんですけどもね、
う
ん、
あ、そうですか、
まあ、僕らもよく、質問されますね、まあ、加害者支援してますから、被害者のことどう考えるんだと、いうことを言われますけども、まあ、それはもちろん、尊重してですね、しますけど、まあ、ただ同じ人間であるには関わらない、
人権っていうのは、犯罪者にもあるんだっていうことですよね、
そうですね、
はい、犯罪を犯したといっても人権はあるっていう、なかなか罪を憎んで人を憎まずなんていう、そんな一文で過ごせれるような簡単なものではないところがなかなか難しいところではありますけど、
まあ、ただ、まあ、さっきも少年の話しましたけど、環境、家庭環境のいい子は少年院入らない、ということを考えるとですね、やっぱり少年に行った子たちが出てきて、まあ、世間から白い目受けて、仕事も概念がないので長続きしない、なかなかそこに対する法的な支えがない、そうするとやはり、食い詰まって食べ物を取ってしまう、それでまた逮捕されて、今度は刑務所、という人たちが本当に多いんですね、
本当に本当に多い
です、そうです、刑務所の中って、まあ、もちろん極悪人ももちろんいますけどね、そうですね、多分半分以上はそういう人たちじゃないでしょうか、
じゃあ生きるために罪を犯してしまった、
そうですね、
帰る場所がないから、
まあ、それもあります、それもあります、
でそういう中で特にですね、児童福祉、子どもたちに対してっていうところを中心にしてらっしゃるということでしょうか、
そうですね、まあ、もちろん成人のケアもしていますけども、まあ、何度も同じ話ですけど、少年から教育を得て帰るところのない子たちの引き受けを していますので、まあ、そういう子たちはですね、まあ、まだ児童なんですよね、もうどうしても児童福祉っていうと小さなお子さんを対象とかしますけど、でも18歳到達1日前までが児童という扱いでですね、
でも結構険しい道を歩み張るんですね、
子どもたちですか、
いえいえ、森さんがそのオーザナハウスを作ろうというふうにするっていうところは大抵みんながなかなか難しいと思うからこそ、その明治の頃のね、いわゆる特殊化みたいな、これは非常に経済格差もありっていうところで、とてもこうお金を儲ける人であって、で地域のもう長みたいになって作られるっていうところから始まるっていうので、国が推奨して作っていくっていうわけではなかったということを考えるとですね、現代なかなかそれを作って支えていくっていうのは難しいと思いながら、だけど作られたのはやっぱり深い思いがあるっていうことでしょうか、
まあ、そうですね、まあ、僕自身も、まあ、本職は牧師ですけどね、
まあ、そういう、ね、牧師さんの、まあ、キリスト教のね、人々を救うっていうようなところの、ベースの精神からなのかもしれないですけれども、
でまあ、牧師になる以前はアウトローだったので、
ちょっと待ってくださいなかなか飛び越えていきますね、
ですね、
じゃあどちらの気持ちも分かるということでしょうか、
まあまあそういうことだと思います、大雑把にはね、なかなかやっぱり一人一人の心までは共有できないですけどね、
でも帰る場所が必要なんだ
そうですね、
ところですね、これの実感っていうところですね、
ですからその児童福祉が18歳到達まで、1日までという、まあ、今さらに2年間3年間4年間延長というのはあるんですけども、ですからやっぱりそこに の枠の中にいる子たちはやっぱりまだまだ小さく弱いんですね、体も大きくて、お酒もタバコも、ねセックスも知っていて、でも児童なんですよ、はい、
しかしながらやっぱり社会経験の時間で考えるとまだまだ弱いところはたくさんあるということですか。
その養育環境が悪くて通常学べるものが学べていない、でその結果、些細なことで少年に行く、1年間帰るとこがなければ2年3年と、そこで本来社会で学ぶべきことを学ばないで帰ってくるんですよね。だから本当に無保護という状態でね、で僕は昔 SNS ですか、フェイスブックで、18歳になる子たこの女の子のね、先行きを悩んでるという投稿をしたら、ものすごいアンチな答えが来てね、どれだけ過保護なんだと、もう私は私の子はみたいないうのがものすごい多くてですね、確かに18で自立していく子どもたち多いですけど、でもやっぱ家庭があってね、経済的な支援がなかったとしても精神的な支援はある、でも経済的支援っていうのは現金が出なくても保証というものがありますよね。で10代でアパート借りれるかって言ったら借りれないですよ、携帯電話持てるかって持てないですね、でそういう全く無保護状態の子どもたちと、一般家庭で育った子どもたちをこれも比較できないんですよね。
愛されてるっていう確信があるだけで随分違うでしょうね。
そうですね、愛着という、また愛着障害という今問題大きくなってますけどね、そこに尽きるんだと思いますけど、でもやっぱ社会性のスキルがないことある子、それに対しそれ、それに加えてサポートのある子ない子とかね、全く違いますよね。
例えばその社会性って言ったら、おはようございます、ありがとうございます、さようならとか、いただきますとか、そういうことさえなかなか覚えていない子っていうのもいますか。
その辺はあると思いますけれども、やっぱりもうあっちこっち飛びますけどね、少年に入ることの7割が非虐待経験を持ってるって言うんですよ。
非虐待ね、
で虐待を受ける
7割
です。でなぜ虐待を受けるのか、もちろん家庭環境、親の問題もありますけど、本人の問題もありますね、で本人が、若干先天的な障害を持っているケースですよね。
最近今までは分かりにくかったけれども、発達障害とかさまざまなこと、障害者支援っていうのも入ってるっていうのはそこだと思うんですが、その子の個性を見極めることができなく、なんで分からんっていう感じの虐待。
そうですそうですそうです。で、他の兄弟と比べたり、他の地域の子どもたちと比べたりして虐待を受けていくわけですよね。あなたのためよとか言いながら大きな荷物を背負わされる、でそれが虐待なんですけど、でその結果、脳が萎縮してくるっていうのはもう脳科学では証明されてるんです
よ。そうなんですか。
ですから全く何もなくても障害を受けたことで後天的にな障害を持つ、でもしくは両方っていう子たちが居場所を失って、見た目は健常者だけど、実際障害を有してる、でそれは社会が分からなくて、同じことをさせて同じ結果を求めるんですね。でそこに対して苦しむわけですよ。
なるほど。
だそこを、個性保護でも何でも、どこから来た子でもその障害を持つ子たちの支援をしていかないと苦しいんですね。
でもこれってロボットだったらですね、ここを押したらこれ、ここを押したらこれっていう同じものが変えるのが機械なんですけど、人間がいかに、違うかっていうところを社会が受け止めないといけないということですね。
そうですね。これ本当に難しいんですけどね、 まあ一人あの女の子で16歳で少年院から帰ってきた子がいて、うん、2人で話してるとすごいあのよく喋ります、うん、でもあのどうしてとかどういう意味っていう言葉が多いですけどね、うん、で2人になると、うん、無口になっちゃうんですよ。
2人っていうのはその子供相手が、
はい、3人で会話するともう言葉数が本当少なくなって無口になって、で4人になったらもう完全にもうそこにいるかどうか分かんないぐらいの状態で、うん、子が言いますね。でその子はあの健常者としてあの少年鑑別所で鑑別を受けて、うん、それなり の, あのプログラムのある少年院で学んで帰ってくるんですけど、うん、健常者として扱われてるんですけど、うん、その4人になって喋れないっていうのはですね、情報処理できないんですね。
なるほど。
で、そういう子たちがを見つけないまま同じ教育をさせるんです、うんうんうん、ということは上からいろんなことをさせようとしても、うんうん、その時は、ね、さっきの挨拶じゃないですけど、うん、はい分かりました、うんうんうんうん、とは言うんです、うん、でも全然分かってない。
なるほど。
だ反省できない子って言われますけど、うん、反省できないんじゃなくて何を言われてるか分かんないんですよ。だあのこの人怒ってるなっていうのは分かるけど、はいはい、何を怒られてるか分からないから反省できないんですね。でそういう子たちを分からない大人が見てこの子は大人をなめてると、うん、反省もしない、うん、じゃあ厳罰ということでまた少年院なんですよ。
これあの最近40人学級をもっと減らそうというところで、お金のことで普通 の, そ の, あの教育体制でもあのすごいこう政治の方からの拒否感があって、うん、子どもは少子化するんだからあと20年待てばそれに見合うって言ってアホなこと言うなみたいな政治的発言もありましたけれども、うん、一人一人を見ていく教育がいかに大事かっていうようなところを本当に、しみじみと実感いたしました。うん、ここに帰る場所があるホザナハウス、もうとてもあのこの短い時間ではあのお伝えしきれないんですけれども、最後に森さん、はい、皆さんにお願いしたいことっていうのがありましたら、はい、あなたにもできるよこれだったらっていうようなことがありましたら、メッセージをお願いいたします。
そうですね、まあ、本当に子どもたちすべてに幸せになる権利があるんですね。で自分で幸せをつかめない子がいるんです。その幸せを与えるのが社会であり大人の働きだと思うんですが、残念なことにそれを奪う働きの方が力の方が大きいですね、うん、まあ、ぜひ実際を知ってもらってね、それで、まあ、温かい目は注がれないとしても冷たい目で見ないでやってほしいというふうに思っています。
はい、はい、ありがとうございました。更生保護児童福祉社会失礼しました、障害者支援のホザナハウスの使命ということとともにあの重く受け止めました。そして頑張れシルバー、シルバーにもここに力を注いでいただきたいなと、
そうですね、頑張っていきましょう、
はい、
よろしくお願いします。
思いました。今日は森さんどうもありがとうございました。今後またですねこういうことをあのこう繰り返し伝えるような番組制作もお願いしたいな
と、はい、ぜひ、はい、
思っております。
頑張ります、
はい、今日は、お二人に来ていただきました。もう一度お名前をどうぞ。
はい、今ちゃんこと今井忠志です。
ホザナハウス森です。
はい、司会進行 FMI by 木道明でした。少し長くなりましたけど、じっくりもう一度、YouTube の方でお聞きいただきたいなというふうに思っています。ステイホームバットノットアローンといったところで皆様とともに、生きていきたい FMI です。今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
夢を育むこの街を